から仏教で説かれているところの悪ですね、はい、悪、うん、罪悪です。具体的にどういう悪をやめていかなくちゃいけないのかということについて、仏教では教えられている。それが五戒と言われるもので、五戒っていうのは5つの戒律、これが仏教の基本です。だから仏教で悪って何ですかって言ったら、この五戒を破ることが悪です、ね、で五戒って何ですかっていうと、摂生、中等、で、邪淫。ちょっとこのペンってあります？
ああ、はい、
これ青と黒、
すみません、青と黒ね、はい、はい、すみません。
はい、邪淫、邪欲ですね、邪欲。そして、妄語、恩寿と。恩寿については前お話をしましたので、今日は省かせていただきます。で、これはどういう関係かというと、摂生をするから中等が生まれるんです。こういうことです。
摂生が始まり、
そう、摂生がこの全ての悪の始まりなんですよ。摂生をするから中等が始まるんです。だから摂生のない環境ならば中等も生まれないんです。
摂生のない環境ってどういう環境？
ね。で、中等をするから邪欲が生まれるんです。邪欲に走るから妄語が生まれるんです。そして全ての罪を隠すために恩寿をするんですね。こういう流れなんです。
みんなそうやって人の心の悪へ染まっていくっていうのはそういう流れ
っていうことですね。だから私たちはですね、なんていうんですかね、どうやって悪が離れていくかっていうと、まず恩寿から離れていくわけです。で、次に妄語から離れて、邪欲から離れて、中等から離れて、摂生が最後に抜けるんです。だから中等をしている人は必ず摂生号もあるんです。邪欲に走ってる人は必ず摂生中等があるんです。
先に作った業がある、ね、
はい。だから邪欲だけをするってことはない、こういう関係なんですね。摂生をするから中等が始まり、中等をするから邪欲が始まり、邪欲をするから妄語が始まり、妄語が始まるから恩寿が始まるわけ。世の中の人は煩悩にまみれているっていうことは、もう全部やってるってことなんですよ。ね、パチンコにハマってる人たちは、ね、ゲームにハマってる人たちは、もうこの誤解すべて破っているってことになります。
だからその、仕事も一生懸命、
はい、
やるのも恩寿だから。
そうですね。仕事を一生懸命するっていうことも恩寿ですから、その恩寿をしている人ってことは、摂生、中等、邪欲、妄語を全部やってるってことです。
ご多分に漏れず。
はい。ね。で、妄語が始まると、五逆が始まるんです。
妄語が始まると、五逆が始まる。
はい。ね。そして方々が始まるんです。こういうふうになりますね。 これで仏教の全ての悪が収まると、ね、摂政、中東、邪欲、猛語、恩寿、猛語が始まると語訳や方法が始まる。そして方法を作っている人はどんな罪、どんな結果がやってくるかというと、教行信書信官ですね、386ページ右から 1,2,3,4 行目にですね、大品般若経にのたまわく五逆の罪人、五逆を作っている罪人は阿弥陀地獄の中に落ちて、つぶさに一向の重罪、一向というのは4億3200万年の間重い罪を受ける、ね、五逆の罪人ということは猛語をしている人ということですね。猛語を作っている人はですね、五逆も作っていくので、その五逆罪の人はですね、阿弥陀地獄の中に落ちる、はい、
すごいね、
ね、阿弥陀地獄の中に落ちて、つまりこの五逆からですね、無間業と言われる。無間業ってどういうことかっていうと、罪悪には強弱がありまして、猛語を犯している罪はそのままどんどんと流されていくまま重い地獄へと落ちていくんです。だから猛語からですね、猛語に入ってしまってからの人はですね、もう苦しみから抜け出せなくなるんです、自分の力では。
どうする？
だから蟻地獄のように、だから別に五逆罪を作ったらすぐに阿弥地獄じゃないんです。五逆罪の人は共感地獄に落ちるんです。方々罪になって初めて消滅地獄。その次に阿弥地獄ですから。だけど五逆罪の人はその共感地獄から消滅地獄、消滅地獄から阿弥地獄へと確実に行けるんです。
行け。
確実に行けます。だから誰かが助けてくれない限り阿弥地獄は決定なんです。
まっしぐら。
そう、
仏さんしか助けてくれないでしょ、
ね、それに対し邪欲までは自分の力で地獄から抜け出していくことができる。この地獄から抜け出した先にあるのが人間界なんですね。人間界っていうのは肉体が人間に生まれるということではなくて、心が人間なんです。人間って何ですかっていうと、人間についてはですね、定義があります、370ページ左から 1,2,3,4,5 行目、370ページの左から 1,2,3,4,5 行目下の方に、二つの白法あり、よく衆生を救う。一つには残、二つには義内。これ残機っていうのなんですね。残機、ね、残機、残機っていうのは恥ずる心です。残は自ら罪を作らず、非は人を教えてなさしめずですね。残っていうのは自らを恥じる心ですね。非っていうのは人がやっている姿を見てね、これはね、何とかしてあげないといけないなぁと、こういうふうに思う。つまり人から見て、こういうのは恥ずかしいなって思う心。だから恥です。まあ歌でもありますよね。羞恥心ってね。羞恥心ってね。僕たちはってね。歌を歌ってる人がいますけど、羞恥心。
羞恥心があるうちはいいんだね。
そう、残は内に自ら周知す、気は発露して人に向かう、残は人に恥じ、気は天に恥ず、これを残気と名付く。残気なきものを名付けて人となさず、名付けて畜生となす。残気のないものは人間じゃない。残気っていうのはね、恥がない人なんです。恥がない人っていうのは、悪いことをした時に、いやーこんな悪いことをしてしまったと、あ、人間としてこんなことはしてはいけないなっていう気持ちがなくなってしまった人は、それは人間じゃないってことなんです。じゃあ人間じゃなかったら何かって言ったら、それは人間の皮をかぶった動物だと、畜生だ。だからそれは、肉体は人間に生まれても人間界の人とは言わないんです。だから人間に生まれるっていうことは、この羞恥心のある人なんですよ。羞恥心っていうのは心をちゃんと持ってる人なんです。心を持ってる人は人を傷つけると自分の心が傷つくんです。だけど心がなくなると、人を傷つけても自分の心が傷つかない。へっちゃら。だから、
スーちゃん入ってない
。ん？違う。入ってる。入ってます。
びっくりした。びっくりしたって 言われてる。こっちがスーちゃん。
ね。だから、その、人間の心を持っている人が人間なんです。人間の心っていうのは、人を傷つけたら自分が傷つくし、自分が人間として恥ずかしいことをすると恥ずかしいなっていうふうに思う心なんですよ。人間の心を持って初めて苦しんでいる人を見て、ああかわいそうだなって思うんです。なんとかしてあげたいなって思う。人間の心のない人は、人が傷つく姿を見ても何とも思わない。じゃあどう思うかって言ったら、自分が責められないことばかりを考えるんです。自分がバカにされないことばかりを問題にするんです。ガリガリに走るわけですね。だから理想の自分みたいなものに走っていく。善人にとらわれる。自分は善人じゃないといけないって思ってる人は、それはまだ心が人間界にない人なんです。うん、はい、
人間らしく善人ぶってるだけであって、
そう。だからその心で感じてるわけじゃないんですよ。頭でですね、こういう時はこうしなくちゃいけないって思ってるだけで、心が感じてないんです。心が痛まないんです。心を持つっていうのは、なかなかね、仏教で高い悟りなんです。心があって初めて、何が善で、何が悪かがわかるんです。人間界に出て初めて善と悪がわかるんですよ。だから人間界に出てない人は、何が善で、何が悪かわからない。だから、平気で悪をするんです。
それまでは自分の都合によって善悪を分けてるんだね。
そう。例えば人から悪く見られないためには、自分をどれだけでも犠牲にできる、ね、自分の体が悲鳴を上げていてもね、それでもテニスができる、ね、欲に走れる。欲に走ることが幸せだと思ってる。それによって肉体が本当に悲鳴を上げてね、いやもうやめてくれって言ってるけど、その肉体の声も心の声も聞こえない。心は寂しい寂しいって言っていても、その寂しいという声が聞こえてこない。本当は苦しんでいるけど、その苦しいっていう気持ちがわからない。だから人から認めてもらうためだったら何でもするし、人からバカにされるとですね、バカにされないためにどうでもいいことが問題になる、
ね、それは目は外ばかり向いてるんであって、人間界 自分の心に目が向く。
そう、人間界に入って初めて自分の心に目が向くんです。
で、恥ずかしいっていうことも。
そうそうそうそう。だから、その、人間界に入ってない人が恥ずかしいっていうふうに言うのはですよ。それは、なんて言うんですかね、恥ずかしいっていうわけじゃなくて、バカにされたっていう感じなんです。
外の目を気にして。
そう、外の目から見て、いや、もうバカにされた。そういうような感情なんです。だから人間の心を持ったら、たとえ人が見ているとか見ていないとかには関係なく悪はできなくなる。なぜならば、悪っていうのは自分の心をですね、傷つけるものなんですよ、ね、自分の肉体の中には心っていうのがあるんです。だけどほとんどの人たちはこの心が見えない、わからない。殺生業っていうのは、この心を殺すことなんです。この生っていうのは心のことね。殺生の生っていうのは心。その心を殺してしまうことを殺生っていうんです。だから殺生をすると心がなくなるんです。人間じゃなくなるんです。だから殺生業に入った瞬間からもうそれは人間の心を失ってしまうんですよ、はい、だから自分の心が見えなくなる。そして自分の心を平気で傷つけるようになっていく。
それは生まれた時からその業の中に生まれ
て、もう生まれた時から持ってるんですよ。過去世からですから、これは、ね、だからもう生まれた時は殺生していないけど、生まれてから環境によって殺生が始まるわけじゃなくて、その生まれた時から殺生が、なんていうんですかね、殺生後を持ってるんです。
親の子を、
はい、そう、いや親の子じゃないですよ、自分の子です。親が、どんなに善人であっても、その子の過去世の業ですか、
うん、でも偶業で同じところに、
まあ、それは偶業だから同じところに生まれてきますけど、子供の業は子供の過去世から引っ張ってきた業です、はい、だから生まれた時からね、まあ、本当にこう殺生、中等、邪欲、猛虎の塊の人もいるわけです、はい、だから赤ちゃんって言ってもね、その生まれた時から違いますよね。穏やかにニコニコって笑う赤ちゃんもいれば、もう生まれた時からえーって怒っている、ね、子供もいると。それはその子の過去世の業なんで、非常にこう仏教ってシンプルな教えで、この心があって、この心を傷つけることが悪なんです。自分の心を傷つけるとこれが悪、そうすると心が苦しむ、苦しみが起きる、非常にシンプルです。心を傷つけなければ苦しみは起きない。
どうやって傷つけるかって問題かい。
どうやって傷つけるかっていうと、例えば人の顔色を伺って自分の心を押さえつけたら殺生です。
心を殺すから押さえつけちゃう。
人の顔色見て、
そう、はい、だから我慢っていうのをするとですね、ニンニクじゃなくて我慢っていうことをするってことは、我慢っていうのは自分の心を押し殺すことなので、殺生です。
我慢が殺生、
はい、
我慢が殺生、
はい、我慢っていうのは我を守るために自分の心を犠牲にすることですから、当然これは悪です。そう、 つまり理想の自分を守るために、人から見た、人の目に映った自分の姿を守るために、自分の感情を犠牲にしているので、これは殺生なんです。
いい人は本当にそうだからね、いい人見るんだからね。
はい、
うん、我慢って何だろう。
我慢っていうのは、本当はそういうことをしたくないのに、うん、相手に言えないから、相手に見捨てられたくないからいい顔をする、相手に悪いこと思われたくないから我慢する。
いい顔したら人の気に触ってることをガツガツ言う人よ、その人の方がむしろ正直な
の。人の気に触ることをガツガツと言うってことは、人の心を傷つけてもいいと思っていますから、これも殺生なんですよ。自分の感情も傷つけずに、人の感情も傷つけないようにすることが殺生しないってことなんです。だから人の心を簡単に傷つけていいって思ってるってことは、自分の心を傷つけていいと思ってるのと一緒ですから、
うん、もう穏やかにしてる、ね、
これが殺生というふうになるわけです。
難しいね。
そう、難しいです。だって私たちはもう殺生の前にですね、中東邪欲もうブワーッとまあ覆われてますから、殺生だけをやめるってことはできない。あ、はい、
殺生よりももっとこっちから順番に、
そうだけど、なるべく殺生も減らしていかなくちゃいけない。殺生というのは人を責めたりね、人の心を傷つけたり、人の心を押し殺したりね、自分の我を通したり、自分を我慢させたり、自分を責めたりすることが、これが殺生。
難しいね。
すごく難しい。
分かったところからでも初めていかんとね。変われない。
自分の心を傷つけるから自分は苦しむんです。非常にこうシンプルでしょ、ね、自分の心を傷つけるから、だから自分は苦しむ。悪因悪果、人は関係ない。
自分で自分の心を傷つけて、
はい、
でも何でもなかったら自分で自分の心を傷つけることないんだよね。
何でもなかったら自分の心を自分で傷つける必要はないはずなのに、私たちは自分の心を傷つけるんです。
なぜですか。
なぜかというと、自分を感じるために。
自分を感じる
ために。そう、私たちは存在価値に縛られるんです。自分を感じられないっていうのはとても不安なことなので、だから自分を傷つけてでも自分を感じたいと思うんです。だから一人ぼっちになると自分を傷つけまくるんです。だから私たちは人と一緒に生きていかないといけないんですよ。
喧嘩してでも、
はい、そう、喧嘩してっていうのは、喧嘩してでも自分の存在を見てもらいたいからやるんです。だから私たちのその心の根底にはですね、どうしようもない寂しさみたいなものがあるんですよ。
喧嘩はしたくないね。我慢して仲良くしたんでは、
それアホになっても一番いいんだよね。
いや本当にアホになれてしまうならね、それでもいいですけど、私たちは存在価値に縛られているので、自分をバカにされると腹が立つ。
いやいや、一緒にね、アホいるでしょ。
はい、
自分がアホだな、本当に病気的にでもアホだよ。
いや、これはね、うん、そういう人でもバカにされると腹が立つんです。
ちゃんとプライドあるもんね。
それは私もね、そういう方のお世話をしている人に聞きました。もうね、そんな人でもバカにされたと感じるとものすごく腹を立てます。
まあ、普段自分がなくて本当に全くにその自我があるかないかわからないような人でも、
はい、
そやったら腹が立つ。
腹が立つんです。はい、それだけ私たちは存在価値というものに縛られて、そして自分という存在を常に確認しないと俺はね、不安になるんです。だからこれが根底にあって常に自分を感じていたいと思う、うん、 ね、ところがこの寂しいとですね、自分を感じ、まあ、自分を感じられずに寂しいと自分の心を傷つけてでも自分の自分を感じたいと思うんです。だから寂しくなると不安になると悪が始まるんです。不安な人は人をこう攻撃しますよね。不安な人は自分を責めますよね。不安になると人間っていうのは悪に走るんです。その不安のもとっていうのは寂しさなんですよ。
人が寄ってきてその寂しさも解消されるんだろうけれど、
だから穏やかにしておるってことはですよ、ある程度自分の中に余裕がないと穏やかにしておれないわけですよ。自分が一旦不安の中に入ってしまうともう善はできずに悪しかできなくなっちゃうんです。だから殺生が始まるんですよ。
余裕がないことだよね。
だから人間界に生まれるってことはもうね、ものすごいことなんですよ。ね、私たちはその寂しい、その寂しい心を抱えてるんです。不安な心を抱えてるんです。その不安な心から自分を感じたい、自分を感じるためには手っ取り早く人を傷つけたらいいんですよ。そうすると傷つけられた人は自分に恨みを持つ。恨みを持つと私を見てくれるんです。たとえ憎たらしいと思っても自分を見てくれることは自分を感じられることなので安心できるんです。そうやって殺生が始まるんです。人がいない場合は自分を傷つけるんです。
全くやっぱ分かんないでやってるって
こと。はい、そう。
どうならんね。
はい、例えば娘さんがお母さんを攻撃すると、こんなことができてないじゃん、あんなことができてないじゃないかと、それは本心から言えば私はすごく寂しいんですと、私のことをもっと構ってください、私の方を見てくださいって意味なんです。見てくれないから、だからじゃああなたに、あなたを傷つけてでも私をね、私を見てほしいって心なんです。だから苦しむっていうのは不安だから苦しみ、苦しみを与えてでも不安を解消させようとするんです。この寂しさっていうのは自分がわからない無明から来るんですよ。だから苦しみの根本は無明なんですね。自分がわからないっていうところから全ての悪が始まるんです。そう、だから寂しくなると人間っていうのは悪をする。悪っていうのは人や自分を傷つけ始めるんです。そうやって人を傷つけて自分を傷つけることによって自分を感じていたいだけなんです。これが殺生の起きる元なんですよ。痛いっていうことは自分が生きてるってことじゃないですか。苦しいっていうことはここに存在しているってことなんです、ね、私たちにとってね、一番苦しいのはね、無視されることなんです。例えば親がね、一生懸命働いて働いて働いて子供がここでいてもね、全然自覚ないと。子供のためには親が働かなくちゃいけないんだ、お金を稼がなくちゃいけないんだと、そう思って一生懸命をね、仕事に夢中になっている。そうすると子供としてはそばにいながら自分を感じられないんですよ。ここにいながら私は本当に存在しているんだろうかって考えるんです。不安になるんです。だから自分を傷つけるんです。自分を傷つけるっていうのはよくあるのは自分が悪いんだって思うんです。この悪いんだっていうふうに後からですね、私が悪いからこんな目に遭ってるんだとか、正しいとか間違ってるっていうふうに自分を、なんていうんですかね、善とか悪とかの中に入れてしまうのが これ中東っていう心なんですよ。でもその中東の前はですね、何かって言ったら、ただ自分を感じていたいので自分を傷つけるんです。だから親が一生懸命働いていたら子供は殺生を自分にするんです。例えば昔、榊原生徒っていう人がねいて、児童の首を切って校門の前にね置いたっていうのがあったんですけど、そのお家っていうのはですよ、もうお父さんとお母さんがねもう仕事に夢中になっててね、子供に全く関心がないと。別に怒るわけじゃない、怒りもしない、ただ仕事に熱中してるだけだ。だから子供としては家にいても自分の存在を感じられない。
だからそういうことやっちゃった。
そう、だから自分を毎日のように殺してきたんだと思うんです。殺生してきたんだと思うんです。当然殺生してる、自分の感情がなくなってしまうので、人を殺すのも何にも感じないんです。だからね、子供っていうのはですよ、お金を与えればね幸せじゃないんですよ。見てあげなくちゃいけないんです。
なんかあの事件を起こした人でも、大きな事件を起こせばみんなが見てくれる、有名になりたかったとかって言ってた人もいたよね。
はい、それはそれだけ自分の存在っていうものに対してこう不安を感じていたんです。希薄だったんです。透明人間のように感じていた。だから自分を感じるためなら何だってするんです。
特別その人が特別じゃないんだ。やっぱりみんなの心の中に。
そうそうそうそう。はい。ただそうすると責められるから、責められたくないからやらないだけでね。ただ人間誰しもですね、自分の存在を認めてもらうためだったら何でもするっていうのがあるんです。それほど私たちにとっても根本的なものなんですよ、これは。で、これ無視して生きていくことはできません。よく来る、ね、人に迷惑をかけるぐらいなら一人で生きた方がいいと、そういう人がいますけど、一人になるってことは悪を作るっていうのと一緒なんですよ。一人になった方がいいっていうふうに思うっていうのが語逆っていうんですね。一人になった方がいいっていうことはもうそれで阿鼻地獄決定なんですよ。もうそのまま。だって一人になってどうします？自分を傷つけることしかやらないんですよ。徹底的に自分を傷つけまくります。
気楽でいいっていうのは、
気楽でいいっていうのはその自分の感情が見えなくなって、欲で、つまりこの恩樹でごまかしてるだけで、その恩樹でごまかしていられる心はもうズタズタに引き裂かれます。
ごまかさざるを得ないんだね。
はい、ね、私は本当ね、一人になってね気楽でいいわなんていう人はね違うんです
よ。やっぱり
ね、それはねもう苦しくて苦しくてしょうがない。
夜に行った方がいいんだね。帰って、
はい、
一人で降りる夜に行った方がいいんだな。
いや、養老院に行っても結局人と話をしなければ、人と交わらなければ、うん、その人がいることによって余計寂しさを感じる。
難しいな。
そんなもんだもん
だ。だから自分のなんていうんですかね、理想の自分にすがってるんです。
会話がないわ。
善人だっていうところにすがってるんです。人に迷惑をかけるかもしれない、ね、人が傷つくかもしれない、だけど私はこの心を大事にしたいから、人を傷つけるかもしれないけど人に会っていこうっていうのが大事なんですよ。人に迷惑をかけるかもしれないけど、だけど自分の心を守りたいから人と会っていこう。これが人間界の人なんです。人間界じゃない畜生の人は人に迷惑をかけたくないから閉じこもろうと思うんです。閉じこもるってことは自分を感じられないので、自分の心をめった刺しにするんです。で、それは習慣化されますので、死んだら誰もいない世界に行くんですね。さあどうなりますか、不安じゃないですか。 自分を感じる手段がない。
どこ見てもいないの。
そうだって、ま、だって肉体を失うってことは真っ暗な世界に行くってことですからね。そしたらもう自分を感じるためには自分を徹底的に傷つけるしかないと。だから臨場を迎えると激しい苦しみがやってくるんです。生きてる時は肉体を持ってるからまだ私たちは自分をそんなに傷つけずにそんなに苦しまずに済むと。でもいよいよ肉体を失うと不安なので、習慣からつまりこのなんていうんですかね、殺生業から抜け出さない限り不安になると自分を傷つけ始めるんです。だから激しい苦しみがやってきます。止まらないんです。やめられない、止まらないって
どうしたらいいか、
どうしたらっていうのがこの誤解を保って人間界に出ないといけない。人間界に出るってことは浄土に出るってことなんです。
あ、楽なのね。
はい、
そこへ行くまでが大変なのね。
はい、そう、
修行をする、
いろいろと修行しなく
ちゃ、試合をして
ちなみに二我脈道で一番苦しいところはこの五逆方法から突破するまでなんです。だから二我脈道全体はこの殺生を抜け出すまでが二我脈道なんですけど、一番苦しいところは五逆方法から抜け出すことなんです。
だから渡れないんだ、そこのそこの線のところ。
そう、 ここがまあいわゆる一念と言われるところです
ね。ああ、そうなんだ。
ここを突破すると、あとは自動的にですね、教えに従っていけば、邪欲もやめ、中等もやめ、殺生もやめていけます。
うん、でも、教えを聞いて、自分の、なんだ、計れを入れて、
はい、
いる以上、五逆方法から抜け出せないこと。
その五逆方法っていうのは理想の自分にすがってるんです。だから善人だと思いたいから、だから例えば人を傷つけてしまったという事実を認めたくないから、傷つけた相手を否定したり傷つけた自分を否定したりするんです。
悪人だって自分で自分を認めればいいんだ。
そうだから、この五逆方法を突破すると悪人だと認められるわけ。ああ、
突破するとね。
はい。
どうした？
突破できてないうちは悪人だと認められない。だから五逆方法の人は外に健全精進の層を現じてるわけです。
やっぱりカコつけてるね。
そうそう。
はい。カコつけてる。
そればっかり。
そう。
そうですね。恩師でごまかしてるんだ。
はい、そうだから本当は苦しいんだけど恩樹に走ってるので気づかない。恩樹をやめていくと本来の苦しみがやってくるわけです。はい、どんな苦しみかっていうと、人が怖いとかね、人が攻めてくるような気がするとか、人を避けている自分、これが五逆罪の自分
です。いっぱい罪があるわ。あら、どうしよう。
ね。
あと生きてる。罪の
塊だ。人を切っているのが五逆なんです。人間関係を断ち切ってい
く。ダメなんだね。
はい。それはなんで人間関係を断ち切るかっていうと、それは都合の悪い自分を見たくないから。そして方法っていうのはこう人を責めたり責められたように感じるわ
けです。いい顔してどなたでも付き合ってるのも、これもまただ
いい顔してどなたでも付き合ってるっていうのはですよ、本当の自分を見ていないのかもしれないってことです。
うん、誰とでもね。
はい、そう。だからちゃんと人と向き合うと、うん、都合の悪い自分が見えてくるんです。で家族とちゃんと向き合うと嫌な自分が見えてくるんです。
本当だね、そうでないよね。
自分を正当化している自分、ね、 人を悪者にしている自分、そしてなんやかんやと理屈をつけて人間関係を断ち切ろうとしている自分、そういう自分と向き合って、その理想の自分を壊してね、現実の自分を受け入れていくのが二我百道の道なんです。
だから大変なのね。
だからこう二我百道を進むっていうのは、このまま放っておくと阿鼻地獄にはまっていくわけですよ。こうね、はまっていくわけ。つまりその大体みんな阿鼻地獄に行くわけですよ。これ放っておくと。
でもみんなそんな苦しそうに見えない
で、それは恩樹でごまかしてるんだから。
ごまかしてるんだ。
何でもごまかすんだね。
そう、人生だから、人生苦なり苦しんでるってことも全く気づかないわけですよ。でも人生苦しいから次から次へと欲に走らないといけない。はい。そうそうそうそう、次から次へとね、欲をかきたてるものを、ね、送り出して、私たちはそれを手に入れることが幸せだと思ってしまう。
何も分かんないでやってきたの？
そう、何にも、それは何にも分かりません、騙されてるんです。
アホかい。
いや、アホなんですよ。
アホになりきりゃいいな。なりきれんから
。利口なアホなの。
そうやって自分の、なんていうんですかね、理想の自分を守ってるんですよ。で、理想の自分を守るためなら、都合の悪い人と人間関係を断ち切る。これ五逆。切る。ね、そして、方々というのは攻める。攻めるっていうのは自分を守るために、なんていうんですかね、誰かを悪者にして誰かのせいにしたり自分を否定したりするわけです、はい、これが方々と。
しっかりしなが
ら、だから現実を否定してしまうわけです。
すごい、ここがないね。
ここから抜け出していくことが苦しみから抜け出していく道なんですよ、ね、だからもう非常にもうシンプルな教えです。悪をやめれば苦しみは楽なる。
そんなに理由が
ね。で、善をすれば苦しみどころか幸せがやってくる。善っていうのは自分の心を大事にすること、ね、そうすれば私の心は楽になる。でも自分の心を大事にするためにはどうしてもこの寂しさを解決しないといけないわ
け。寂しいと思わないのはわからないの。
寂しいとわからないのは恩樹でごまかしてるから。
ごまかして
る。それからちゃんと人間関係がある。人間関係があるとそんな寂しくはない。
ごまかしてるから、考えたこともないから、
はい、
何も寂しいと思ってね。
そう、ごまかしてる。
とんでもないもんだね。
はい。
他力に打ち負かされたっていうことが、その1年から人
間関係。あ、この1年っていうのはですね、五逆方々から離れたことを1年っていう。だから五逆方々があると、五逆方々は無間業なので、無間地獄へと落ちていく業なんです。落ちっていく業なんです。だから五逆方々を持ってると、その阿鼻地獄へ阿鼻地獄へと流されていくんですよ。だから何にも知らなければ、何にも自覚なく阿鼻地獄に落ちることができるんです。
でも聞いてても阿鼻地獄。
聞いてても阿鼻地獄です。
直行だよね。
はい。
高速道路が、
高速道
路、はい。
いや、どうしよう。
五逆方々からこうやめない限りは、
そう、
抜け出せない限りは、一年になれない限りは、
だからその人間界に向かって 進んでいこうとすることを信心っていうんです、うん、でこの人間界に出るっていうことが浄土に出る、一念を突破した状態が浄土行きが決まるってことです。で浄土に行くことが定まる。だからこの五逆方々から抜け出すかどうかが大事なんです、私たちにとって。だから悪も問題だけど、私たちにとって五章の一大事を生み出すのは五逆と方々なんですよ。五逆と方々、五逆っていうのは人を切ること、方々っていうのはもういわゆる道理をねじ曲げることなんです。仏法が聞けない心なんです。仏がないっていうか、結局これは私じゃないとかね、私がやったんじゃないとかね、私が悪いんじゃないとか、あの人のせいだとかっていうふうにするのが、これが方々なんです。
自分のせい、自分に起きたことは自分のやったことなんだっていう自覚が出れば、
自分に起きたことはじゃなくて、自分が苦しい時は、うん、それは自分の心を傷つけたからなんです、うんうん、方々っていうのは誰かが私を苦しめてるって思ってるんです。あ、
人のせいにしてるって。
そう、人が悪いんだって思ってるのが方々なんです。因果の道理は、自分が苦しんでるのは全て自分の蒔いた種まきによって苦しんでるんです。
そう思わないのね。
そうそう、
人のせいにしてる、
人のせいにしてる。そして自分が苦しみから抜け出すためには悪をやめていくしかないんです。自分の行いを変えていくしかない。それをなんかね、阿弥陀様を信じたら、死んだら極楽に行けるんだって思ってるのは、自分の種まきを反省していないので、これも方々なんです。ね、南無阿弥陀仏や南無宝蓮華経さえ唱えていたら、悪をやめなくても苦しみがなくなるんだと思ってるのは、因果の道理を否定してるから、方々なんです。
それも方々なんだ。
はい、
根本から方々です。
だから仏教ってのはすごくシンプルなんです。悪をやめない限り苦しみはなくならないし、地獄に行きたくないなら悪をやめないといけないんです。ところがどれだけ時間かかるんですかってなんですよ。悪をやめていくためにどれだけ時間がかかるんですか？それよりももっと楽な方法はないですか？もっと簡単に救われる方法はないんですか？
自分の心のチェンジができるかできないかだけなんだけど、
そう、
それができないでたら、
そうやって聞く人いるの？
いや、そういうふうにみんな思ってるじゃないですか。
そうか、
ね、だから仏教を聞いてですよ、いや真面目にね、悪をやめていくしかないよ、コツコツと種をまいていくしかないんだって言うとね、なんでコツコツ種をまいていかなくちゃいけないんですか、もっと手っ取り早くパッと阿弥陀様の力でパッとパッと救われないんですかとかっていうふうにね、思っちゃうんです。でもそんなない、因果の道理だもん。
まかないためは入る、
少しずつ少しずつって思って自分を何ていうの、奮い立たせていくより方法ない。
そうそうそう、しかも結局苦しみってどこからやってくるかっていうと、うん、苦しい時に苦しみから逃げるからなんですよ、う
ん、人のせいに、
人のせいにしたり、もうやだやだ見たくないとかっていうふうに言うから苦しむんであって、結果が返ってきた時に、ああこれは自分を傷つけたからなんだなと思ってちゃんと受け止めたら、それは苦しみは苦しみであって苦しみじゃないんです。
受け止めれたらね、
はい、それは苦しみと感じないわけです。だからこの一念を突破すると、悪因悪果で苦しみはやってくるけど、その苦しみが苦しみとならない世界に出るんです。 そう。だから私たちがこう、苦しいと感じてるのは、悪因悪果で苦しんでるんじゃなくて、五逆方々の心で苦しんでるんです。その五逆方々が私を苦しめてるんです。だからこの一年を突破すると、一気に苦しみが消えるんです。ネガ略動は変わらないけれども、一気に苦しみが消えるんです。そして、苦しみがどんどんと少なくなっていく道を進んでいくわけです。だから、その私たちにとってもう最大の問題はこの五逆罪と方々罪なんです。もちろんその五逆方々の前にね、五回っていうのがあって、これが私の悪を作っていくんですけど、でもそれよりももっと問題なものが五逆と方々なんです。これを何とかしなくちゃいけないっていうのが浄土真宗の教えなんですよ。自力を捨てよっていうのは五逆方々を捨てよってことなんです。だから、唯女五逆非謀消防って言ってるんです。五逆罪と方々罪のものは、唯女されてるって言うんです。覗かれてますよ。だから、五逆罪と方々罪は、何とかしてこれなくさないといけない。
そうしないか、阿弥陀仏の本願に救われるっていうことはないです
よ。そう。
一番その問題なんだ。
そう、五逆罪と方々罪が一番の問題なんです。だから誤解も問題ですよ、うん、誤解も問題ですけど、うん、だけど、うん、その誤解は誤解で問題だけど、それ以上に問題なのは五逆罪と方々罪なんです、うん、つまり五逆罪と方々罪があると、どんなに悪化を受けても反省ができないんです。
自分の種まきだったと思えない。
そう。自分の種まきだったと思えないから、またもっと悪を作ってしまうんです。
五逆罪、方々罪を、まあ、少しでもなくしていこうっていうか、行くっていうことがもう、この仏法のポイントなんです。
そう、五逆罪や方々罪をなくしていくっていうことが仏法のポイントです。最大のポイントです。はい。だから五逆罪と方々罪さえなくせば、聴聞でどんどん進んでいくんですよ。だって阿弥陀仏の本願で説かれている通りなんですよ。唯女五逆非謀消防なんですからね。説が特仏十法主上四神神業欲生我国内史十年脈不祥者風習小学唯女五逆非謀消防と、つまり五逆罪と方々罪のものはただ除きますよって言ってるんです。阿弥陀仏の本願っていうのは菩薩が現れるってことなんですよね。その菩薩が法を説くで必ず浄土へ連れていくって誓われてる。だから聴聞さえしていれば必ず聴聞浄土に行けるんです。ただみんな五逆方々を持ってるから救われないんです。
いやだけどその聴聞さえしていれば救われるっていうのが計らっちゃうんだけど。
聴聞さえしていれば真実が知らされるので。真実ってのはこの心が知らされてくるんです、ね、阿弥陀仏の力はこの知恵の光明によってですね、この真実、私の心を知らせてくれる力なんです。だから私の心が本当は人間界に出ないと心がないのに、人間界に出る前に心を作ってくれるんです。阿弥陀仏の力で。だからすごいんですよ。ね？心なんて て存在しないんです、私たちには。殺生でまず殺しちゃってるから。
じゃあ、この間の野沢さんのように、ハッと気がつくっていうのは、心が少し育ち始める。
その心が、育ちじゃなくて、心が照らされて、気づき始めているってことなんです。それは、自分の力じゃないんです。自分の業の力じゃなくて、阿弥陀仏の力なんです。
ありがとうございます。
すごいことなん
だ。本当は人間界に出ないと、人間界っていうのはこの五界を保てる区域によって、初めて人間界、人間としての心を持つんです。だから、そういう人じゃなければ人間として生まれてこれないし、ね、こうやって生きておれないんです。本当は地獄とかガキとか畜生とかに生まれて当然のものなんですから、それが人間に生まれるとさ、ありえない。人間に生まれるためには人間の心が多少なりともないとね、生まれてこれないから。でも人間に生まれるためには誤解を保てないと無理なんです。五逆法門のものがね、人間界に生まれるはずがないんです。だけど阿弥陀仏の力によってこの誤解を保ってないんだけど、誤解をね破ってるんだけど、そのままで人間の心が見えてるんです。少しずつ見せられてるんです。だから仏法を聞くと苦しくなってくるんです。だからその苦しみを何とかしてなくそうと仏法を求めずには折れなくなる。仏法を求めるってことは五逆法門から離れたい、邪悪中東ね、そして、その殺生から離れたいっていう気持ちが起きてくるんです。だから阿弥陀仏の力によって悪から離れたいっていう気持ちが起きてくるんです。なんでかって苦しいからです。
だから仏法を聞いて苦しくなれば苦しくなるほど、逆にその聴聞させてもらいたいというか、
聴聞したいという気持ちになるし、悪をやめたいという気持ちになっていくんです。
その悪をやめたいっていうところにいかないか
な。いや、悪をやめたいっていうのは人を責めちゃダメだなとか、人を縛っちゃダメだなとか、力で押さえつけちゃダメだなとか、嘘をついたらダメだなって思うんです。自分にも人にも。だ必ず悪をやめていこうって心になる。必ずなる。それが仏法の力なんです。
こうしたら苦しむよって教えられたら、あ、ここをやめればいいんだっていうことがね。
だ教えられたじゃなくて、自分が感じるようになるんです。こういうふうに教えられて分かるものじゃなくて、だんだん苦しくなってくるんです。苦しいから、こういうことをすると心が苦しいからやめようって思う。仏法を聞く前は平気で人を責めてきた人がですよ。人を責めるとなんか自分の心が苦しいなぁ。そう思うと人を責めるのをやめようって思うんです。ね。仏法を聞く前は平気で人を縛っていた人がですよ。人を縛ると心が苦しいなって思うから、人を縛ることをやめようって思う。
こう聞いたからやめようでなくて、自分が体験として苦しみが起きてきたから、
そうそうそう、
あ、この苦しみから離れたいなと。
はい、うん、そう、この苦しいっていう感情は、仏法を聞かないと起きてこない。仏法を聞かないとっていうのは、その室の修辞と言いますけど、仏の種が荒屋敷の中に訓住されないと苦しいと感じることはない。すぐごまかしちゃうから、欲とか怒りで。苦しいっていうふうに感じるってことは、それは幸せな心なんです。心が苦しいって感じられたとしたら、それは自分の力ではなくて阿弥陀仏の力なんです。
心が苦しいと思うのがありがたいとは思わないっていうのはどういうこと
ですか？ ありがたいと思わない、苦しいのは誰もありがたいとは思わないです
だけど、
だけどその苦しいっていうことを感じられるってことは
ありがたい、
ありがたいことなんです。私たちは苦しい、ただ仏法を聞く前はですよ、苦しいと感じることはなかったと思うんです。
全然ね
逃げてたもんね。
そうそう、欲や怒りに走ってたから苦しいと感じるはずはない、う
ん、苦しいなんて思ってなかった。
苦しんでいてもですよ、仏様の眼から見たらこの人は苦しんでいるっていうふうに見られても本人は苦しいと感じないんです。人のせいにして人にこう怒りをぶつけていたり、欲に走っていたり自分を責めたりしていて自分が苦しいと感じるってことはない。だけど仏法を聞いていくと、つまり自分の心が殺されてるんだから苦しいと感じるはずはないんです。
だから、仏法を聞かせてもらって心が少しこう苦し、少しというか苦しいなと思った時に自分の殺生の部分が少し抜けてちょっとだけ、
そう、苦しいと感じるから殺生をやめようって思う、うん、
やめようと、
そう、感じるから、うん、感じるからやめようって思う。その感じさせてくれる力が阿弥陀仏の力なんです。念仏によって、聴聞によって知らされている、うん、
人を責めるのをやめようとか、自分を責めるのをやめようとか、
そうそうそうそう、
を少しずつなくして、減らしていくと、
はい、
殺生が少し減ってくると。
そうそうそう、野沢さん分かります？
ここが流れてくるよね
難しいですか？
難しいと前にも聞いたような気するんだよね。
はいはい、何回も話しても同じ話を聞けですから、
うん、ちょっと角度が違うからね。
恩寿でごまかそうとするんだね、うん、苦しいから。
そう、苦しいと恩寿、欲でごまかそうとする、うん、だから苦しいと感じない、うん、つまり本当は自分が自分の心を傷つけて苦しんでるんだけど、うん、苦しいという自覚がないわ
け、うん、ごまかして
るんだね。慣れたもんなんだ、ごまかしてきてるから、
うん、そう、だから苦しんでいる自覚がないから人を苦しめても分かんない。
どうならん
だ
ね。
だから自分が人を傷つけても人をたとえ殺したとしても責められなかったら何とも思わないのが人間なんですよ、はい、だって自分の心がもうないから、人間としての心がないから、
人間の心があるとそういうことはない。
だけど仏教を聞いていくと阿弥陀仏の力でこの心を照らし出してくれるわけ、ね、つまりこういう摂生中等邪因邪欲猛語恩寿をしていると無数の煩悩に覆われてこの心が見えなくなるんです。分かんない、はい、だから猛語まで走った人がですね、猛語まで行っちゃった人が悪をやめようっていう気持ちが起きるはずがないんです。無見業なんだもん。無見業っていうのは無見地獄へ進んでいくんですもん。だから猛語に走った人がですよ、猛語まで行っちゃった人は生きるままが阿弥地獄に向かって進んでるんですもん。そう、助けようがないんです。そのまま阿弥地獄に落ちていくんです。野沢さん、分かります？
いや、難しいよね。
頭こぐれがちゃう。
野沢さん、心に刺さってるんですか？
ここは本当ね、何回も、うん、そんな、なんていうんですかね、 難しいことじゃないんです。難しくなってるのはそれはその頭をこんがらがせることによって分からなくさせるだけ、ごまかしてるんです。これもう
下の心がそうさせてる。
つまり認めたくないじゃないですか。放っておくと阿鼻地獄に落ちますよって話なんです。
認めたくないよね。
前に先生に私わけわからなくなってなんか図解してこうやったら分かりやすいとかってお願いしたことあったよね。
はいはい。
そういうもの
を、ああ、これを、うん、どういうふうに図解したらいいですかっていうことですね。
分かりやすく図解した方が分かりやすいのかなって言ったことあって、
分かりやすく言うとですね、うん、分かりやすく言うと子供がいますよね、うん、子供が寂しいと感じたと、うん、親がいなくて、うん、でテレビがあるとその寂しさをごまかすためにテレビを見るじゃないですか、うん、ね、これは寂しいからテレビを見てるんです、うんうん、寂しいという自覚があるうちは猛虎じゃないんです、うん
うんうん、理由がある。
つまりテレビを見たいからテレビを見てるんじゃなくて、うん、寂しいからテレビを見てるんです、うんうん、寂しいから車を買っちゃうんです、うん、分かり、だいぶ分かってもらいました。分かりましたね、うん、車が欲しいからじゃないんです、うん、だから車を買っても次の車に、そう、次の車に行くんです。
寂しいからなの？
そう、寂しいからなんです。それは車を傷つけるという殺傷号なんです。車を自分のものにして傷つけて、そして自分を感じたいだけなんです。だから車が欲しくて車を買ってるわけじゃないんです
。でも欲しいからじゃないの？
欲しいからって思ってるのが猛虎なんです。つまり子供は、いや、嘘つきなんで、嘘ついてるっていう自覚がないわけです。
嘘ついてる自覚、
この真空各位権念無実って言って、心で思っていることと口で言っていることが違ったら、
これだから困るんだね、ね、
自分の口で言っているのも嘘だけど、心で思っているのも嘘になっちゃうわけ。だから、凡夫の誠は誠がないのが凡夫の誠だっていうように、テレビをこの子は見たいわけじゃないの。
寂しいから
見てる。そう、寂しいから見てるんです。寂しいと感じられている間だけが心がある状態なんです。心がなくなると寂しいと感じることもなくなるんです。ただテレビが見たいってなるんです。時間があったらテレビが見ていたいって思うんです。
寂しいっていうことを忘れちゃう。
そう、
外から上がってきたらすぐテレビ、
中毒みたいにな
る。そう、中毒みたいになる。
テレビが鳴ってないと安心する。
そうそうそうそう。はい。これが猛虎なんです。猛虎っていうのは本当は寂しいからテレビを見ていたいんですけど、つまりテレビを見て寂しさをごまかしたい。だからいくらテレビを見ても寂しいのをごまかしてるだけで、この寂しさが解決されてないんです。それどころか、テレビを見れば見るほど、この寂しいという私の心をほったらかしにするので、心はどんどん傷つくんです。つまり子供がテレビに夢中になればなるほど、子供の心はどんどんと傷ついていくんです。で、子供は何が欲しいって言ったらゲームが欲しいっていうわけです。ああそうかと、これが子供の楽しみなんだと思ってゲームを渡すと。でも子供はゲームが欲しかったんじゃないんです。本当はお父さんやお母さんにちゃんと見て欲しかったんです、私を。だけどあまりにも悪を作りすぎて心がなくなっちゃうと、まるでゲームを 手に入れることが楽しみだと思っちゃうんです。もっと言うのは、まるでね、農家を引き継いで自分が思い通りに農家をすることが楽しみだと思っちゃうんです。そうじゃない。見てほしいだけなんです。自分が頑張る姿を応援してほしいだけなんです。
だけど応援するっつったら、つまり
応援するっていうのは口を出してしまう。
それが問題になるし。
こう見て、優しい眼差しで、ね、こうしたらいいぞって責める眼差しじゃなくて。
そうじゃないだろうかっていうような目で見てるわね。
あれ一番難しいわ。
ね、こうした方がいいぞ、ああした方がいいぞ、ね、口出しをする、これ折衝号 ね
やっぱり映画でもこれからでも言ってくるまでは言ってきたり聞いてくるまではやっぱり何も言わん方がいい、
言わない方がいいけど、ちゃんとこう見守ってあげる、見るのもこっち側じゃなくてね、ちゃんと見てあげなくちゃいけない。
気になって
る。それもまた苦しい話だよね。
そうそうそう。
それはそれで困ってるんだけど
さ。だでもちゃんとこう見てあげるっていうことが、うん、それが子供が望んでいることなんです。例えばね、夫婦だったらですよ。夫婦だったらこう奥さんがね、いやもうちょっとブランド品が欲しいわとかね、あれも欲しいわこれも欲しいわって言い始めたら、うん、間違いなく奥さん寂しいから言ってる。でも旦那さんはいやいやね、あのブランド品買ってあげたじゃないか、あれも買ってあげたじゃないか、これも買ってあげたじゃないかと思うけど、それが欲しかったわけじゃない、こっちを見て欲しかっただけな、うん、
信号発信してんだね。
だけどそのうち寂しいっていう気持ちさえも分かんなくなっていくんです、自分で。だからまるでブランド品を持つことが幸せだと思ってしまう。まるでその宝石を持つことが幸せだと思っちゃう。
勘違いしてるだけだ。
そう、奥さん自身もそう思っちゃうんです。そして旦那さんにね、もっと働け働けって言って家から追い出していくわけ。そうするともうもっと寂しくなるじゃないですか。もっと寂しいからもっと働いてお金をよこせと。こうなっていくわけ。
年取って寂しくなるのはどういうことですか？
年取って寂しくなるのは、うんうん、死が近づいてきて恩樹でごまかせなくなっていくからなんです。あ、そう
だ、ね、現実が、あ、
はい、
処方箋があるんだ。
だから無常が知らされてくると恩樹でごまかすことができなくなるので、自分の心が見えてくるんです。うん、でもそれは年を取ったから見えるわけじゃなくてね、やっぱり仏縁、阿弥陀仏のお力によって見せてくれるわけです。だから個人差があるんですよ。多くの人は寂しいなんて言わない。人生楽しかったとかって言うんです。
一人でいるから寂しいってもんでもないんですか？
はい、そうそう、はい、だからそんな寂しいって言う人いないでしょ。
いや、それはや男としてさ、寂しいなって言ったら、なんか苦言で関わるような気
持ちが。それは寂しいって気持ちが起きてくるっていうことは、それ一つの仏縁なんです。うん、
いや、それがね、やっぱり70過ぎたら急になる、そういうふうになりだしたもんね。
いや、それはそういうのを感じる人は、仏縁のある人なんです。仏縁のある人というのは、過去世において仏法を聞いてきたから、そういう気持ちになる。なるから仏法を聞きたいって気持ちになっていくんです。仏法を全く聞いてない人はそういう気持ちにさえもならない。
それで仏法聞いたら聞くほどわからなくなってくる。これが困った。
さあ仏法を聞けば聞くほど都合の悪い真実が見えて
くる。そうだ。
だから見えてくるやっぱ
りね。ね、わかんなくなるね。世の中にはわかんない話でもありがたいって言って聞いてる人がいっぱいいるじゃないですか。わかんないのがいいと。ね、それを分かんない分かんないって思うってことは、分かりやすい話だから分かんないっていうふうに言うんです。
分かっちゃうと都合悪い。
そう、分かってしまうともう求めるしかないじゃないですか。
素直に求めるっていうふうにもまたこの心は
ここはまあね、本当に繰り返し繰り返し説明しないとわからないところなので、またちょっと。